こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。日本で一番大切にしたい会社6は、経営学者の坂本浩二が長年の企業調査をもとに、人を大切にする経営を実践する企業を紹介するビジネス書シリーズの第6巻である。本書は、利益最大化や規模拡大だけを経営の中心に置く見方から距離を取り、社員、取引先、顧客、地域社会、株主を含む関係者の幸福を会社の目的として考える。ジャンルとしては経営論でありながら、理論書というより現場観察に基づく事例研究の性格が強い。読者は制度や戦略の構成だけでなく、会社は誰のために存在するのかという根本的な問いを通じて、持続する企業の条件を検討できる。特に中小企業経営者や管理職にとって、日々の意思決定を人間中心の視点から見直すための材料を提供する一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、会社の目的を5つの関係者への責任として捉え直す。本書を貫く中心的な考え方は、会社経営を単なる利益獲得活動ではなく、複数の関係者に対する責任を果たす営みとして捉える点にある。坂本教授の経営観では、社員とその家族、外注先や社製企業の社員、顧客、地域社会、株主という5つの対象が重視される。ここで特徴的なのは、株主を否定するのではなく、優先順位の中に位置づけ直している点である。株主利益を唯一の目的にすると、短期的な収益改善やコスト削減が過度に重視され、社員の疲弊、取引先へのしわ寄せ、地域との断絶が生じやすい。本書は、そのような経営では会社の継続性そのものが弱くなると見る。反対に、関係者の幸福を広く考える会社は信頼協力支持を蓄積しやすい。これは道徳論にとどまらず、企業が長く存続するための経営条件として提示されている。第6巻でも、会社の価値を財務指標だけで測らず、誰をどのように幸せにしているかという観点から評価する姿勢が重要な軸になっている。次に、社員の幸福を経営の起点に置く理由。坂本浩二の議論で最も明確なのは、社員の幸福を経営の出発点に置くべきだという考えである。これは、社員を大切にすれば自然に利益が出るという単純な主張ではない。社員が安心して働き、自分の仕事に意味を見出せる環境がなければ、顧客への誠実な対応、品質へのこだわり、現場での改善努力は長続きしにくいという実務的な認識に基づいている。人を消耗品のように扱う会社では、短期的には人件費を抑えられても、離職技能の喪失、顧客対応の劣化、組織文化の空洞化が起こりやすい。本書が重視するのは、社員をコストではなく価値創造の主体として扱う経営である。そのためには、賃金や繰り構成だけでなく、働く誇り、尊重されている感覚、家族を含めた生活の安定が問題になる。第6巻に収められた事例も、会社の強さを制度の新しさだけでなく、社員がどのように扱われ、どのように力を発揮しているかという視点から読むことができる。さらに、現場調査による事例から経営の本質を抽出する構成。本書の特徴は、抽象的な経営理論を先に提示して遠距的に説明するのではなく、著者が各地の企業を訪ね、現場で確認した実践を通じて考え方を示す点にある。坂本浩二は、中小企業経営論や地域経済論を専門とし、多数の企業調査を重ねてきたことで知られる。その蓄積が、このシリーズの説得力の基盤になっている。事例中心の構成は、読者にとって理解しやすい一方で、単なる美談として消費される危険もある。しかし、本書で重要なのは、感動的な出来事そのものではなく、その背後にある経営判断である。例えば、誰を採用するのか、どの取引を断るのか、利益が出にくい場面で何を守るのかといった意思決定が、会社の理念を具体化する。本書は、立派な理念を掲げることより、日常の判断の積み重ねによって企業文化が形成されることを示している。読者は、各社の事例を自社にそのまま移植する手本としてではなく、経営目的と行動が一致しているかを点検する材料として読む必要がある。そして、中小企業だから実践できる地域密着型の責任。本書が扱う企業像は、大企業の効率化モデルとは異なる。中小企業は資本力や知名度で不利な面を持つが、経営者と社員、顧客、地域社会との距離が近い。その近さは単なる弱点ではなく、信頼を基盤とした経営を実践する条件にもなる。地域に根ざす会社は、雇用を守ること、地元の取引先と協力すること、顧客の生活に寄り添うことを通じて地域経済の循環に直接関わる。本書は、会社を孤立した収益装置としてではなく、地域社会の一部として捉える。特に外注先や小規模企業の社員まで幸福の対象に含める点は重要である。発注側が自社利益だけを優先すれば、取引先の労働環境や経営安定が犠牲になり、結果として供給網全体の弱体化を招く。反対に、 取引先を共に価値を作る相手として扱う会社は、品質納期、信頼関係の面で長期的な強みを得やすい。第6巻は、企業の社会的責任を大企業向けの広報概念ではなく、日々の商取引と地域参加の中で実践されるものとして考えさせる。最後に、数値分析だけでは見えない経営品質と本社の限界、本社の強みは、財務諸表や市場シェアだけでは測りにくい経営品質を可視化しようとする点にある。社員が定着する理由、顧客が継続的に支持する理由、地域から信頼される理由は短期の数値だけでは十分に説明できない。坂本浩二はこうした非財務的な要素を会社の持続力に関わる重要な条件として描く。その一方で本社は詳細な経営手法、数値モデル、再現可能な手順を提供するタイプの実務所ではない。したがって読者が賃金制度、採用基準、原価管理、事業戦略を具体的に設計するには、別の専門知識や自社データとの照合が必要になる。紹介される企業の姿は望ましい側面に焦点が当たりやすいため、業界構造、競争条件、資金繰りなどの制約も合わせて考えるべきである。本書を有効に読むには理想論として受け流すのでも、成功事例をそのまま模倣するのでもなく、自社の意思決定基準を点検するための比較軸として活用することが重要である。結論として、日本で一番大切にしたい会社6は、中小企業経営者、後継者、管理職、人事担当者、地域金融機関や産業支援に関わる人に特に向いている。短期利益をどう伸ばすかではなく、会社が長く必要とされるために誰を大切にすべきかを考える読者に有用である。実務上の利点は、経営理念を抽象的な標語で終わらせず、採用、取引、顧客対応、地域との関係といった具体的な判断に結びつけて考えられる点にある。知的な面では、企業価値を株主利益だけで測る見方に対し、社員の幸福や地域社会への貢献を含めた広い評価軸を提示する。類書には経営戦略や組織改革の手法を体系化した本が多いが、本書は現場の事例から経営の目的そのものを問い直す点で異なる。数値管理や競争戦略の本と併読することで、成果を追う経営と人を大切にする経営を対立させず、持続可能な会社づくりの基準を考える助けになる。ご支援いただける場合は、坂本浩二ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。